一般会計予算に対する討論。平成28年度一般会計予算は3月定例会最終日に可決されました。この議決に先立ち、同予算に対する討論が行われ、3人の議員から賛成意見が、4人の議員から反対意見がありました。概要は次の通りです。会派の記載のないものは、会派を組んでいない議員の意見です。賛成。平成28年度予算は、市民が安全に安心して生活することができるという視点から、総額314億円と過去最大規模の予算となった。市長が掲げる5つの力に沿って意見を述べる。元気の力では、地域医療体制を整備する予算が計上され、市内に人口透析機関が開設されることを評価する。引き続き医療機関や医師、看護師の確保をお願いする。産業の力では、市外からの誘客を促進する予算が計上されている。ロケ地マップを作成することで、知名度を向上させ、消費拡大による地域経済の活性化を期待する。教育文化の力では、国の指定史跡神崎遺跡を公開活用するガイダンス施設神崎遺跡資料館の運営に要する経費が計上されており、人を呼び込むことのできる施設運営を望む。環境の力では、焼却処理されるゴミ量の削減と資源化を図る予算が計上されており、環境に優しい町づくりを推し進めていただきたい。安全安心の力では、地震による建築物の倒壊などで通行障害が起こらないよう、沿道建築物の耐震化を促進する予算が計上され、災害時に避難者へ緊急物資の輸送が行えるよう事業を進めていただきたい。今後も綾瀬に住みたい、綾瀬に住み続けたいと思えるような市政運営をお願いし、本予算に賛成する。市政綾瀬。歳出を綾瀬プラン21の目標に沿ってみると、総合的計画的土地利用の促進では、防災まちづくりの新たな取り組みとして、関心ブレーカー設置推進事業を評価する。子育て環境の充実では、放課後児童クラブ設置整備事業などで女性の社会進出が支援されている。社会保障制度の充実では、生活困窮世帯への学習支援による学力向上を期待する。地域医療の充実では、人口透析機関の誘致により、災害時の安定的な医療サービスの提供が可能になったことを評価する。文化芸術の振興では、上層教育に期待が持てる音楽アウトリーチ事業を多くの小学校で実施してもらいたい。心豊かな教育の推進では、非常勤講師を拡充し、中学校全学年で少人数授業ができるなど、細やかな対応を評価する。工業の振興では、ものづくりデータベースの活用などにより、取引拡大を期待する。観光の振興では、ロケツーリズムの推進と集客イベントの助成を行い、子育てしやすい町綾瀬の PR につなげてもらいたい。利便性に富んだ道路ネットワークづくりでは、市民と約束した平成29年度インターチェンジ開通を目指し努力してもらいたい。今後も個々の政策を評価し見直しながら、持続可能な行政運営を希望し、本予算に賛成する。綾瀬未来会議。 平成28年度は、総合戦略のスタートの年として重要であり、その点も踏まえ、主要事業の意見を述べる。歳出の中で、全体に占める割合が最も大きい民生費では、仮称、保健福祉センターが29年10月の開所を目指し、建設工事が本格化する。今市の少子高齢化対策を支える施設として、早期の完成を望む。子育て分野では、第二子以降に紙おむつを支給する事業や、待機児童解消に向けて民間保育所に支援策を講じるなど、子育て世代の仕事と家庭の両立を支え、出産・育児環境の向上が図られることを期待する。土木費のインター関連事業では、事業用地の早期取得や周辺道路の整備が行われるが、インターのポテンシャルを利用し、地域活性化へも取り組んでもらいたい。昼川遊水地整備事業は、市民の生命と財産を守る重要な事業であり、一刻も早い対策を講じられたい。教育費は、中学校での少人数指導の実施や、放課後に学習する生徒の支援を行うなど、学力向上を目指した学習支援に期待する。引き続き、児童生徒の良好な教育環境の向上に努められたい。以上、将来を見据え、市長が目標に掲げた、いつまでも住み続けたい町を目指した事業が計上された予算であると評価し、常に市民目線での取り組みをお願いし、本予算に賛成する公明党。反対。本年度予算では、年少・扶養控除廃止の影響を受け、保育料が上がるのに、再計算の事務負担が大きいという理由で調整をせず、市民の負担を増大させたことや、65歳以上で新たに障害者になった方を重度障害者医療費助成の対象から外したままでいるなど、市の姿勢や施策を評価できない。税金滞納者への対応も差し押さえなど、滞納処分を今後も進めようとしており、強権的な対応を批判する。困難を抱えている市民の方へは、生活困窮者自立支援事業を基本に、生活を再建させることを優先する姿勢への脱皮を求める。また、土木費は一般会計予算の 24.8% を占め、県内でも高い比率となっている。人口減少期に入った現在、ハードの充実ではなく、社会保障などのソフトを充実させるべきである。自然の中で暮らせる緑豊かな綾瀬市を目指し、市の特徴を引き出す施策へ転換を求める。厚木基地問題では、東富士、北富士演習場などを結ぶオスプレイのネットワークが作られようとしている。事態の推移を見守るのではなく、積極的に国や米軍に働きかけるべきである。本予算では、学童保育施設の公設化や人工透析施設の誘致に成功するなど、いくつか評価できる施策もあるが、公設保育園の新設など、より強力な対策を求め、本予算に反対する。日本共産党綾瀬市議団。平成28年度予算は、新規事業として、民設放課後児童クラブ利用者への助成、拡充事業として、中小企業の受注拡大への助成、中小企業の設備導入への助成など、労働者支援や市内企業育成が 少し前進したと評価する。一方、28年度開設の公設放課後児童クラブは、運営を民間に委託し、指定管理者を導入している施設も増えているが、公平な運営、労働条件などを考えると、市が直営でやるべきである。また、市は非常勤職員も多く、低賃金で働いているため、賃金を大幅に引き上げるべきである。職員も人事院勧告や近隣市の状況により、給料表を減額改定した。3年間は減給を保証するとのことだが、改定しなければ、そのような措置は必要がない。現在の人口減少と地域経済衰退の根本原因は、大企業中心の対米従属政治にある。アベノミクスのもと、大企業や資産家は大儲けをしているが、労働者の実質賃金は4年連続でマイナスである。年金や生活保護費も削減され、低賃金の非正規雇用で働く労働者が多くなり、消費税が増税されるなど、市民生活は苦しくなっている。市は市民の生活支援や貧困対策の強化に力を入れる必要があり、その点が極めて不十分であることを指摘し、本予算に反対する。本予算にはマイナンバー制度導入に伴う予算が計上されている。平成27年10月から開始の世帯ごとに送付される番号配布では、DV 被害の方や家族に番号を知られたくない方に対して周知が足りなかった。配布後は市民へ個人情報の管理を求めておきながら、全国では行政による番号の発行ミスや記載ミスがあり、厚生労働省では職員によるマイナンバーシステムの贈収賄事件もあった。情報システム機構のシステム障害などもあり、発行も遅れている。また、マイナンバー関連の詐欺は、制度が始まる前から現在まで横行し、不審電話が続いている。28年1月から、税、社会保障、災害の3分野で利用が始まっているが、市民へのメリットもない。一方、国は、個人の銀行預金、医療分野へ用途を広げようとしている。行き過ぎる個人の管理につながるマイナンバー制度導入への予算は認められない。さらに、消費税額の改定により、地方消費税交付金引き上げ分の6億4000万円は全額社会保障費として使っているとしながら、年金、介護、少子化対策への使途が不明確であり、市民に対し説明責任を果たしていない。以上の理由により、本予算に反対する。歳入予算の中で、個人市民税は個人所得が微増していることから、1828万6000円の増となっている。これは、防災対策の一環として、平成26年度より10年間1人500円増税されたことによるものと考える。法人市民税は1億3643万5000円の減収となっているが、大企業の税金を安くする政策減税によるもので、本市の中小企業やそこで働く市民には何の恩恵もない。むしろ消費税増税などで大変厳しい働く環境と生活苦だけが強いられている実情である。歳出では神崎遺跡に関わる総経費は用地費を含めて約10億円である。 厳しい財政状況を考えると、神崎遺跡資料館を作る必要性があるのか疑問に感じる。29年には公園も開園する予定だが、この地域は交通の便が悪い。高齢化社会を迎え、車を手放す市民も多くなる中、どのようにして来館してもらうかが難しい課題である。マイナンバーの導入では、社会保障、税番号制度システム整備にかかる多額の国庫補助金が交付される。しかし、マイナンバー制度は、国民や市民を管理・監視するための制度であると考えており、大きな問題があると指摘し、本予算に反対する。